始まりました毎週ヒデトーク。今週もエニママさんからゲスト MC を迎えしてお送りをさせていただきます。今週のゲスト、マッツンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、最近寒くなりましたけど体調崩してないですか？
いや、ほんとぐっと寒くなりましたね。なんか明日あたりからかなりっていう風に言ってますんで
、はい、秋がなかったよね。
本当ないですね。で、インフルエンザが結構すごい早く始まってますね。
そうそうそうそう。今日ね、なんか X の、政府の広報を見てたら、ノロウイルスにも注意しましょうっていうのも出てたな。
あ、そうなんですか。
うん、11月からもう本当にかなりのスピードで上がってきて、もう12月にピークを迎えるから、だからノロウイルスにも注意しましょうってのが出てて。
へ
ぇー。インフルエンザ、コロナと、今すごいじゃない？コロナもなんかあんまり話聞かないけど、実はかなり増えているから。
へぇー、そうなんですね。
そうそうそう。だから、インフルエンザがすごい増えてて、コロナが増えてて、さらにノロウイルスっていうのになると、やっぱりもう手洗いうがいだよね。
本当にもうそれに尽きるかなと思ってます。
ねえ、結構学級閉鎖とかもあるって言ってますからね。あ、
そうですね。うちも先々週になったりしてましたが、うん、はい、子供はどうにか無事で。
ちゃんと、なんかうちの子はインフルエンザになったな、という。
あ、そうなんですね。
だけど、家族のみんな誰も、広がらずに、娘だけで済んだから。
あ、そうなんですね。
うん。で、特になんかね、熱出したけど苦しそうでもなく、なんか普通にゲームして遊んでて、お前ハモってるなって。
あ、じゃあ予防接種されたんですか？
うん、してたと思う、多分。
してたからですかね、
うん。僕もちゃんとしましたよ。あ、
そうなんですね。
うん。まあ、ぜひぜひ感染症にはちょっと気をつけていきましょう。
はい。
そんなわけで久々のマッツンとですけども、どうでしょう、今日はなんか、聞きたいテーマとかってあったりしますか？
そうですね、なんか今国会がどういう動きしてるのかとか、まあ高い総理に今回女性初でなったところで、まあ、今後何が期待できるのか、何が変わっていくのか、まあ来年に向けてどんな日本になっていくのかって、そのあたりちょっと聞いてみたいなと思います。
なるほどなるほど。これね、確かに皆さん興味あるテーマですもんね。じゃあ、そうだな。まずはですね、この時期に何をやってるかっていうところからちょっとお話をしたいなと思うし、まあ、高市総理に関しては、ね、僕みたいに同じチームの仲間としてやっている、僕から期待することと、あとは、マッツンみたいに、いわゆるママさんだったり、同じ女性だったりの目線で、こういうとこ期待したいみたいなのがあったら、ぜひ、後で聞きたいなと思います。まあ、そんな感じで、今週と、そして来週、2週にわたってお送りをさせていただければと思います。でね、この時期って、結構ほら、テレビでよく国会中継みたいな最近やってるでしょ、う
ん、はい。で、
どういうスケジュールで物事をやっていくかっていうと、1年の中で、1月から普通国会ってスタートするんだけど、1月に国会スタートすると、例えばこの2025年だったら、2025年の、1月から2月にかけて、今年度で使う予算っていうのを決めるのね。これが当初予算と呼ばれるもの。なんだけど、やっぱり、例えば、さっき言ったようにインフルエンザがどうこうとか、物価高がどうこうとか、あるいは海外とのこの関係性がどうこうみたいなものになってくると、明らかに当初予算でお金って足りなくなるの
よ。ああ、はいはいはい。
絶対に足りなくなるのね。で、その時に、こうやって臨時国会っていうものを開いて、これが大体9月の終わりから10月に開くんだけど、なんで今回、総裁選があったからちょっとずれ込んで10月に今スタートしたんだけど、そこで、いわゆる、下期で補正予算っていうのを組んで、そして皆様のこの生活に、しっかり反映させるようにしようと。で、今までの傾向からすると、例えば結構ね、9月の終わりくらいに、こういう補正予算っていうのを組んでたのね。で、そうすると、9月に組んだらもう10月からそれがスタートするみたいな感じだったんだけど、やっぱり総裁選が遅れちゃったから、総裁選があったから、この国会開くのが遅くなっちゃって、結果として、この補正予算組むのが遅くなったって。
あ、そうなんですね。あ、うん、通常であればもう終わって、 頃
に。そう、もう11月になったら終わってるっていうのが大体。
あ、
うん。で、これが何が問題があるかっていうと、うん、補正予算組む理由の大きなところって、例えば災害で町がね、すごく被災に遭われちゃったとか、あるいは、それこそ今回みたいな物価高みたいになった時に、早く予算を新たに投じて、災害を復旧させたりとか、あるいは物価高対策をやっていくっていう感じなんだけど、今回は組むのが遅かったから、だから、皆さんの、いわゆる、ガソリンとか電気とか、ああいうのが本当は10月から下げたかったところが下げられなかったっていう裏事情があるのはちょっとこれは申し訳ないところだなと思う。やっぱり予算はね、ちゃんと決めないと使うことができないんだよ。だからそういう意味でちょっと今回遅れちゃったなっていうのがある。ただ期待していただきたいのは、今回まずガソリンは下げますと。ガソリン税も廃止するので、だいたい25円下がります。
おー、大きいですね。
25円下がる。で、加えて、電気とガスにも補助金を入れます。さっき言ったように冒頭、ほら、寒くなったねっていう話じゃない？
はい。
だからやっぱり、寒い中で暖房をつけなきゃ生きていけないよっていう感じだから、だけどやっぱり電気代、ガス代って、すごい物価高で上がっちゃってるんで、まあ、ここに対して、ちゃんと、補助金を入れますっていうのを今回やります。で、今ちょっとまあいろいろ、議論にはなってるんだけど、お米券を配ろうかっていうことがね、
はいはいはい、聞きます。
そうそう。これなんでお米券かって言ってるのかっていうと、普通に現金を渡しちゃうと、こっちのね、政府側の目的は、お米が高いからお米に使ってくださいっていうのが本来の目的なんだけど、全然関係ないことに使われちゃう可能性もすごくあると。それってあんまり本末転倒だよねっていう話になったり、やっぱり野党の皆さんからそれはばらまきだっていうふうに言われてしまうから、ちゃんと利用目的に合わせたものを配ろうってなると、クーポン券みたいなものになっちゃうっていうのが今の仕組みだよね。
ああ、なるほど。
まあでもそういうのもやっていくっていうのが、今回のこの、高市内閣の力強さなのかなと思います。どうですか見てて実際、テレビとか見てて高市さん。
でもなんか、私と思ってたより、女性だからっていう風になってる雰囲気がないような気がするんですよね。メディアから見てると。まあそれが、なんだろう、いいことっていうか別に女性だからどうのこうのとかと、こう、まくし立てられる感じじゃないのもいいことでもあるのかな。でも、こんな感じなのかなっていう、なんか本音はあります。
確かになんかその、今のところまさにこの補正予算を組んでる段階だから、いわゆるなんかその女性政策とか、なんかそういう方向にはまだ行ってないよね。どっちかっていうと、まずはその、今の海外情勢も踏まえたこの物価高をどうするか、こういうところが議論の焦点になってるかなと思う。あとは、なんかね、やっぱりこれなんでこんだけ力強くいろんなことが言えるのかっていうと、やっぱり積極財政っていう姿勢なんだと思うんです。
積極財政。
これ積極財政って何かっていうと、国が今までは、予算とか税の収入が限られちゃってるから、なるべく国で借金もしないようにして、限られたお金で政策を最大限にやりましょうっていうのが今までの考え方だった。だけど、高市さんになった時には、いわゆる、場合によっては国で借金することもやむなしと。その分しっかりと、成長できるようにしなきゃいけないよねっていうことで、もう思い切って投資できるところには投資しよう。
へぇ
ー。こういう考え方が強いんだよね。
あ、そうなんですね。
そう。で、例えば、どういう分野かっていうと、みんながよく使う AI とか、
はい。
あるいは電力とか、まあこういう分野はこれから先必ず成長する分野だから、今のうちに投資をして、で、それでその産業を大きくさせるとか、 あと意外と知られてないのが造船って言ったら船を作る技術、
はいはい
うんうん、これって日本がめちゃくちゃすごいんだけど、
え、そうなんですか。
めちゃくちゃすごいの、ね、日本の造船技術。
うん、初めて知りました。
いやー、そうでしょう。もともとほら、考えてみても歴史を思い返してみるとさ、あの昔あの黒船でペリーさんが日本に来たでしょ
う、
江戸時代に。あの時日本はまだはあのチャンバラやってた時代だよね、お侍さんが。
ね、うんうんうん、
あんなにでかい船が来て黒船じゃーって言ってみんなびっくりしたと、
うんうん、
でそっから日本人は学習しまくって、あの海輪丸とかすごい強力な船を作ったと。
あ、
でそっからさらにはあのそれこそ戦艦ヤマト、
はい、
うんうん、というものすごくこの高性能な船を日本は編み出した。
あ、
だから日本ってこのね、あのパクって強化する技術っていうのはすごかったんだよね、当時ね。
ああ、なるほど。確かになんか国自体は小さいけどもすごい立派なものを作ってきましたよね。
そうそうそう、だから日本はこんなちっちゃい国なのに、
うんうん、
ジャパンアズナンバーワンっていうくらいでっかくなった、
うん、
なんだけど残念ながら今の造船はどうかっていうと、作る技術はあるのに例えば材料が足りないとか、
うん、なるほど、うんうん、
あとはやっぱりあの大きな船を作ろうと思った時にたくさんの人手がいるんだけど、やっぱりなかなかそういう船を作るっていう仕事に就職してくれないとか、
うんうんうん、
人手不足がどんどん発生して造船業界がキュッとちっちゃくなっちゃった。
あ、そうなんですね。
でそこに中国の船とかの、あのいわゆる安くて能力が高い船がどんどん出てきちゃったから、
うんうん、
だから日本の造船っていうのが全然注目されなくなっちゃった。
あ、そうなんですね。へえー、
だけど、あの、各国から見ると、いや、中国の造船でちょっと、やっぱり安全保障上怖いよねっていうふうに思うアメリカとかね。そういうふうに思うところがあったんで、この間トランプさんが日本に来た時に、高市総理と話をして、じゃあ一緒に造船っていうのを作っていきましょう。日本も高い技術持ってるから、アメリカのこの、例えば、資材とか、そういうものも一緒に協力し合って、いいものを作っていきましょう。っていうふ
う
になったら、造船の分野が伸びていく。
あ、へえ、そんなこと全く知らなかったです、ね。
そう、そう、そう。そうすると、やっぱり、あ、日本の造船ってすごいよね、っていう話になるから、そうすると、やっぱりその分野が伸びていくわけですよね。でそうするとやっぱり製造業ってのもどんどん伸びるし、大きな船作れば、いっぺんにほら、運べるものも増えるじゃない、
うん、
だから、やっぱり経済が活性化すると、うん。やっぱり日本ってさ、貿易の国なんだよね。飛行機で物を持ってくる以上に船で物を持ってくることの方が多い
ん
だよ、
うんうん、はい。
だから、あの、港をしっかりと大きくして、僕のね、あの、四日市なんかもそうなんですけど、うんうん、港をしっかり大きくして、で、高性能な船で、しかも、あの、二酸化炭素をほとんど排出しない、超クリーンな船で、これからは、あの、アメリカと日本ちゃんと貿易やろうね、っていう約束をすれば、あ、なるほどね、じゃあ、造船がしっかりと、あの、儲かる産業なんだ、っていうふうに、そうそうそう、みんな株買ったり、あるいは、ね、そこに、で、働けるように勉強したりするじゃん。そうすると、やっぱり経済がこう上向くじゃん。だったら、そのための投資は最初のうちにやっちゃいましょうっていうのが政府の考えだと思う。
そうなんですね。
そう。それを積極財政っていうふうに言うのに、必ず成長するから、そこにあらかじめちゃんとお金を払おうっていう。やっぱりこういうふうなことを、あのしっかり言えるとみんな安心するから、
うん、
だからなんかこう頼もしさみたいな風に見えて株価が上がったりとか、
うん、はい、
う
ん、
こういう風になっていくのかなってちょっと思うかな。
あ、なるほど、うん、石破さんはそうではなかったってことですか。
石破さんはね、あのここまではっきりものを言わなかった。
あ、そうなんですね、
うん、いや本当は半導体とかね、こういうものにやっていくよってのは実は岸田内閣、石破内閣でも言ってたんだけど、やっぱりなんかね、あの、ちょっと財政を気にした部分もあるし、 ちょっとそういう意味では思い切ったことが言えなかったかなっていう感じがする。それで言うと、高市さんってちゃんと自分の言葉で喋る人だから、なんか、普通にテレビ見てる人だともう分かりやすいんじゃないかなっていう。そういう分かりやすさがね、一個高市さんに期待できるところなのかなと思います。
確かに、ストレートなものの言い方っていうのかな。こう、惑わしい言い方されるじゃないですか、政治家の方って。
うん、そう
そう。ではないなっていうのは確かにありますね。うん、うん。
そこがね、めちゃくちゃいいところかなと思う。なので、今この補正予算をしっかりと組み上げて、で、皆さんに早く、この経済対策、物価高対策ができるようにしていきたいな、まあ、こんなふうに思ってます。
はい。
はい。ありがとうございます。ちょっと、後半戦はですね、他は去りとて実はこういう問題があるよっていうのを、ちょっとまっすぐ共有しながらですね、それでも、高市さんにこういうことを期待したいですっていうね、そんなコメントいただければと思いますので、後半もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。